愛媛大学研究室からこんにちは。
大学院での専門が正岡子規の研究 で博士号の学位論文も子規でしたので、彼がその生まれたところだったり住んでいたところだったり、あとは漱石と一緒に歩いた道なんかを彼の書いたものなんかと一緒に歩いたりで、ちょっと立ち止まって周りを見たりすると、この町で生まれ育ってこの町でいろんなことを感じて東京に出ていったんだな、そういうのが実感としてすごく伝わるというのが活字ではなかなか得られないので、今すごくそういうことを感じています。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今日は教育学部青木誠准教授にご出演いただき、先生のプロフィールや俳句の研究について伺います。青木先生が俳句に興味を持ったのはいつからですか？
中学校ぐらいからですか、
ね、はい。
文学がすごい好きで本を読むのが好きだったんですよね、
はい、
でその中に俳句の本があって、それをパラパラっとめくると意味が分かるのもあれば分からないのもあったんですけど、
はい、
面白いなと。でそれまで小説とか、まあ、子供の頃は絵本とかの長いやつですよね、
はい、
そればっかり読んでいたので、短いので終わるっていうのが新鮮というか驚いたんですよね、これで終わりなんだと。で読んでみるとすごく鮮やかな景色が読まれてたり、あと分からないながらもなんか意味深な感じがして、謎をめいた感じに惹かれるという感じで、気づくとかなり好きになってたという感じですね。
愛媛にいますと、はい、割とその俳句っていうのが身近なものであるんですけれども、
はい、
先生はお生まれが北海道の小樽ということ で、
はい、
そんなに俳句が周りに溢れてるという環境ではなかったですよね。
そうなんですよね。あまりその文学うんぬんという町ではなかったのと、あとは僕がそのいいなと思った俳句が江戸時代の俳句で、猿見野っていう芭蕉の、ああいう人たちの俳句だったので、いやいいよね芭蕉って言ったら、うん分かる分かると、そんな話はもちろんないんですよね。先生も知らないっていう、
はい、
すごく個人的にディープによく一人で読んでましたね。子供の頃から反応するポイントが違うんですよ、
はい、
他の友達と。チャップリンがなぜか好きになって、
はい、
子供の頃にチャップリンの映画全部見たくなって、でだんだん白黒映画が当たり前の感覚になって、カラーが珍しいという感覚になって、なんか一瞬色がついてる映画を見るとんって感じになったりとか。
でも今お話伺ってましたら、
はい、
チャップリンはその白黒で無声映画が主ではないですか。
そうです。
俳句も多くを語らずに、
はい、
色もその自分の中でこう想像していくものであったり、
そうですね、
何かこう、はい、自分の中でこう作り上げていくことができるものっていうのは何かこう共通性があるのかなというふうにも。
確かにそうですね、
感じましたが、
なんか今いろんなものがこうふっと、数十年ぶりにつながったみたいな、確かにそうかもしれませんね。
はい、だから全部を、はい、見せてどうですかって言われるよりは、先生は何かこう、はい、ちょっとわからない部分があるぐらいのものがお好きなのかもしれない。
そうかもしれませんね。
そんな中でも、
はい、
正岡子規に出会われて、
はい、
今もずっと子規の研究をしてらっしゃるそうですけれども、
はい、大学院に入るときにちゃんと俳句を研究したいと、
はい、
と思ったときに、近現代の俳句でもまだまだ調べられてないことがたくさんあって、はい、どれをどうしようかなと考えてるときに、じゃあいろんなことがわからないんだったら一番初めに作り上げた人を研究しようと思って、じゃあ正岡子規からやろうと、で子規からやっていけば大正時代昭和時代になるにつれていろいろ分かってくるんじゃないかなと思って正岡子規にしたんですけれど、
はい、
予定では数年で終える予定だったんですよ、でその後どんどん子規は早くなくなりましたから、
はい、
その後発展していった俳句の世界を考えていこうと思ったら、もう子規が深すぎて深すぎて、はい、今そうですね10年ちょっと経ってますけど、全く先が見えないというんでしょうか、はい、もう本当彼はいろんなことを短い人生で成し遂げた人なので、
はい、
もうそれを追うのに早十何年という。
俳句を研究してらっしゃる方というのが、
はいはい、
あまりいないんじゃないのかなとも思うんですが、
学術研究はほとんどが小説なんですよね。陰文という くくり方をしますけれども、はい、詩と短歌と俳句は本当に少ないんですよ。でその中でも詩、短歌、俳句の順に研究者が少なくなっていって、
はい、
もう俳句になると学術研究としてきちんと研究されているという方はほとんどおられないんですよね。でもちろんその実作をされている方がすごく多い世界なので、
はい、
評論とかいろんなそのすごく鋭いエッセイとか書いておられる方はたくさんいるんですけれど、きっちり当時の時代の資料を調べて学術的に海のその砂浜の中から砂粒を一粒みたいな、そういう感じの研究がなかなか少ないというのがありますね。ですからまあ調べることがたくさんあって、それはそれ大変なんですけれど、違う見方をするとフロンティアっていうんですかね、
はい、
あんな資料もある、こんな資料もまだ眠ってる、うん、その点すごくあの楽しい反面いつ終わるのかなっていうのもあったりまあその繰り返しですね。
本当にあの愛媛でも俳句を愛する人、
はい、
俳句を好んで作ってらっしゃる方大勢いらっしゃるんですけれども、はいはい、先生もお作りになるのはお好きなんですか？
はい、なかなか研究の成果と実作が全く結びつかない、
はい、
んですけれども、あの句会に出る時なんかはやっぱり手ぶらでは出られませんので、はい、なんとかひねって、でも研究すればするほど実作が上手くなるかというとそうじゃないんですよね、はい、なんか頭の使い方がどこか違うのか全然結びつかないんですよまあ実作の才能はないなという、まあ、早めに諦めることができたので、まあ、あとは研究頑張ろうという感じです。
実際その愛媛にいらっしゃってみて、
はい、
今までとまた受ける印象というのも変わってこられたんじゃないかと思うんですけど。
そうですね、あの活字で式前集とかを見たり、はい、あとは明治の資料なんかを見て、あ、当時の式はこういうふうに考えてたんだろうなとか、こういうふうに俳句を解釈しようとしてたんだろうな、そういうのは松山以外のところでもその資料があればできることなんですけれど、はい、実際この松山で式が生まれ育った土地に住んでみると、ここに式は生きてたんだなっていうのを実感できるというのが、はい、やっぱり他の土地では絶対味わえないという。で四季はたくさんいろいろ子供の頃から書いてるので、
はい、
三津浜に行ってこの漢詩を読んだんだろうなとか、この辺り歩いてたのかなとか、あとは漱石が来てた頃に、
はい、
あの四季も従軍の無理がたたって体を壊して松山に帰ってきた時に、はい、あの散策集って言って二人でこううろちょろしてるんですよね、で道筋がすごくよくわかるんですよ。あの今のロープウェイ街のあたり歩いてたりとか、
はい、
だそういう散策集なんかを見ながら、あ、ここを何月何日に彼らは歩いてたのかなとか、あとはここにいたっていうそのエッセイなんか随筆なんかを読むと、じゃあ家からこのあたり通ったのかなとか、そういうのを考えながら道を歩いてると、あ、四季という人が実際にこの街で生きてたんだなっていう実感が得られるというのが一番大きいですね。でそれはその研究として何か論文になるとかじゃなくて、
はい、
やっぱり人として生きてたっていう実感がやっぱすごく大きいなというのを本当住んでしみじみ感じますね。
きっと街並みは変わっても面影は残ってるでしょうし、
意外に道筋って変わってないんですよ、
あ
の市電なんかはちょっと路線変わってるんですけど、はい、道筋はそんなに変わってない街なんですよね。城下町というのもありますし、
はい、
だその点すごく昔の忍びやすい土地なんだなというのも古地図なんかを見ながら歩くとすごく実感できますね、はい、ただ歩いてると地図をこう下をこう見ながらうつむきながら歩いてたり、こう急に立ち止まってカメラを撮ろうとするのでぶつかりそうになったりとかするので、ちょっと周りには気をつけないといけないなと思いますけどね。
かなり写真マニアの方か何かこう路地マニアとかそういった、
そうなんですよ、
そういうにも見られるかもしれないですね。
しかもあの例えば松山城を撮るとか、
はい、
加藤義明公を撮るとかなら、なんか観光で撮ってるんだなって分かりますけど、何の変哲もないなんか道筋をこうなんかいろんな角度から撮ってると、まあ、近所の方からしたらちょっとあれって思うかもしれませんけどね。
街歩きもお好きでいらっしゃるんですね。
そうですね、いろんなそういう、あの昔のことを昔書かれたものなんかと一緒にとか、その土地のことを好きだった作家のエッセイなんかを、はい、もそれを読みながらその街に行くとやっぱすごい脳内変換っていうんですかね。松山に限らず宇和島なんかもすごく好きな小説家がたくさんいましたし、大津なんかでも松本零士さんっていう銀河鉄道999の方の随筆とか漫画とか、 あとは新居浜とか今治なんかでもすごい文学者って訪れてて、作品を結構残してるんですよ。で随筆なんかもよく残してるので、
はい、
それをこう読んで、でこう予算制に揺られながら、でその町に降り立って自分で作った地図で、あこの辺りはこうだったのかなとか、空襲前はこんな感じだったのかなとか、そういうのを考えながら歩くのがすごく好きですね。
先生に無駄な時間とか暇な時間とかがあんまりないですね。
微妙なんですけれどね、すごく遊びであると同時に仕事でもあって、その興味が出て調べたことがそのまま今までにない仕事になることもありますし、仕事でこう考えたり感じたことをその町に行ってすごく実感して、でまた新たなっていうのもありますし、それで考えると愛媛というのはすごいいろいろあるんですよ。面白い世界、文学に限ってもあのすごくいろんな人たちが訪れてますし、そういうのを訪れるのがすごく楽しいですね。
先生はまだだって愛媛大学に着任されてちょうど1年、は
い、そうです
ということで、
はい、
まだ多分ご覧いただいてない土地もたくさんあるかと思うんですけれども、
そうですね、これからそのあそこにも行きたいとか、ここにも行きたいというのはたくさんあって、
歩いていただくと、
はい、
おっしゃっていただいたように、
はい、
東洋の雰囲気とその中洋の雰囲気、南洋の雰囲気、はい、それぞれにあって、
そうですね、
またそこでいろいろこう俳人ですとか、はい、そういった文学者たちが活躍している、
はい、
姿というのもまた浮かんでくるかと思うんですけれども、
そうですね、
新居浜なんかまた工業地帯ですけれども、
はい、新居浜はなんていうか産業の町というイメージがあるので、その一見文学とちょっと縁遠いという印象があるかもしれないんですけれど、むしろ産業が盛んだったからこそ俳句なんかもすごい盛んだったんですよね。で住友の町ですので、はい、住友ってすごく昔からその文芸を手厚く保護するっていう気風があって、特に俳句の世界ですと山口誠司っていう、
はい、
本当にその現代俳句のトップ3に必ず入るような人が住友にいて、で別紙に来たりしてるんですよね。で山口誠司の関係でいろんな人たちが訪れたりしてるので、
はい、
随筆を書いたり俳句を読んだりしてて、であと昔の古い俳句雑誌を見ると新居浜の人たちが結構遠くしてるんですよ。でその鉱山の町なので、
はい、
他の土地に読めない鉱山ならではの景色なんかをたくさん読んでるんですよね。だそういう感じで俳句が盛んだったんだなっていうのが、分かったのと、あとはあの個人的に建築とか写真とか、
はい、
そういったその芸術鑑定なんかも興味があって、ああいう産業遺産というのが実はすごく建築とか写真とか絵とかで実は注目される存在なんですよね。だその意味でも以前から新居浜の別紙には行きたかったので、今年の6月あの初めて行くことができて、もうすごい感動してましたね。
きっとあの青木先生とお話ししていると愛媛県民が知らない愛媛が見えてくるような気がいたしますし、
まあ、マニアですからね。
いえ、でも本当にそうやって明治の時代から、はい、もちろんこの平成まで、
はい、
その俳句という文学も愛する土地柄なんですけれども、
はい、
最近の俳句事情につきまして、はい、また来週お話を伺わせていただければと思います、はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週も教育学部青木誠准教授にお話を伺います。お楽しみに。